こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は火曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。この間の木曜日ちょっとね、私どもの方で予定を変更させていただき、二人会をお届けしましたので、今日は武藤の一人会、なんと今週は火曜日と木曜日2回もございます。よければお付き合いくださいませ。ちなみに、今回は初めて私どもアートワークを変えて、放送いたします。これね、最初からやればよかったんですけど、7月の2日ぐらいまでね、私のこの配信、なんていうんですかね、いつもね、私たちのアラフォーの正解のない話のいつも通りのアイコンを使っているんですが、今回は6月にタイアップしております、すっぽんこまちさんの、サプリケースをの写真をですね、私の配信の、なんだっけ、アートワークにしておりますので、よかったらご覧になってみてください。初めてご購入いただく方に、こちらの概要欄のリンクからご購入いただくか、すっぽんこまちご購入いただく際に、クーポンコード666、数字の6を3つご入力いただきますと、皆さんに、サプリケースね、プレゼントということでタイアップをいただいておりますので、もしよかったらね、ぜひ試してみてください。私が、もう本当に、なんていうんですかね、土日両方予定とか入れられないんですよ。旅行とか行っても大体私、お昼寝とかしないとダメなんですね。なんですけれども、最近、なんとなく、あれいけんじゃないかなと思えるような気がしてるのは、きっとね、すっぽんこまちのおかげなんじゃないかなと個人的に思っておりますので、もしよかったらね、皆さんもぜひ試してみてください。こちらのキャンペーンは7月の1日まで、行っております。皆さん最近、曇りの日が関東は続いておりますが、いかがでしょうか。私はなんかやっぱ湿気で、毎年すいませんね、湿気の話して。いや、湿気で、ちょっと、なんかこれ、風邪ひくのかな？喉痛いような気がするな。でも大丈夫だな。なんかちょっと頭ちょっと重たいような気がするな。でも大丈夫だなっていうのを、なんかずっとやってる感じです。なんか、体調を不良には転ばないんだが、なんかいつになったら、これがパッと晴れるのかなと思ってるところです。ただ今日久しぶりにちょっと晴れ間を見たら、なんか気分も上がったので、これは単純に気持ちの問題なんだなっていうのもちょっと思ってます。では今日なんですけれども、今日はまあ、ディズニーランドのお話を昨日したんですけれども、まあその一人中年ディズニーに旅でもないですね、ディズニーランドの具合と、あとまあそこでディズニーランド行って、ああ、こんなこと思いましたみたいなことをね、ベクデルテストの話とかと一緒にしたいと思います。あと、今週末に、ザ・ベア、そして、この、今日配信を撮っている日ですね、毎週月曜日に先週から、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンがね、放送になりましたので、ちょっとコメントとかもいただきましたので、ザ・ベアとハウス・オブ・ザ・ドラゴンとゲーム・オブ・スローンズの話、ちょっとしながら、行こうかなと思います。ご興味ありましたら、ぜひお付き合いくださいませ。まずディズニーランドですが、すごく不安だったんですよ。久しぶりに行くので、どうかなって思ってたんですけれども、私は意外と3時から入ったんですが、意外と結構いろんなことが楽しめて、あと、なんでしょうね、この、アキちゃんとも昨日散々懸念、この、もう、スマホで全部やんなきゃいけないのやだって思ってたけど、スマホのおかげで、やっぱちょっとね、すごく楽に過ごせたっていうのはありました。ただこれは、操作が慣れてらっしゃらない方とかはやっぱり難しいかなっていうふうには思いますね。なんていうんですか、ディズニーランドのアプリの操作は別に簡単だから慣れてなくていいんですけれども、このスマートフォンの操作自体がちょっと慣れてない方とかは難しいのかなって感じたりしました。ただ、すごく効率よくいろんなとこ行けて、まさか、なんていうんですかね、こんなにいっぱい遊べちゃうと思ってなかったので、 なんか私としてはまあまあ良かったかなと思っております。肝心のスターツアーズでね、グローグがねカエルベッて飛ばしてくるところにもね、6回ぐらい立ち会えたのと、あと、まあ、スターツアーズって何通り、あれ50通りぐらいかな、組み合わせあるんですけれども、ダース・ベイダー卿にもね何回か会えましたので、まあまあ行ってよかったなと思っております。そうですね、あとアキちゃんも言ってましたけど、ご飯のモバイルオーダーはねすごく良かったです。ちなみに私が行きたかったアメリカンクラシックワッフルカンパニーでしたっけ、ごめんなさい今もすごいあやふやな名前で話しちゃったんですけれども、ミッキーの形のね定番のワッフルは3時の時点でもうすべて売り切れになってしまってたので残念ながら食べられずだったんですけれども、まあ他のものはねある程度、選べましたので、まあまあ楽しめたんじゃないかなと思っております。ただちょっと久しぶりに行ったらやっぱ気になるところ、前回行った時もそうだったそうだったこう思ったんだったって思ったところがあったんですけど、私が楽しみにしていたウェスタンリバー鉄道、こちらは確かフロリダのディズニーランドにもそもそもがある1950年台からあるアトラクションで、まあ日本ではね1983年に作られたものになるので、まあどうしてもね表現だったり価値観っていうのがねその当時のものを踏襲しているっていうところは否めないんですけれども、やっぱり未だに見てくださいあそこにインディアンがみたいなことを言っていたりして、やっぱちょっとヒヤヒヤするなぁと思いました。あと、まあ、ジャングルクルーズもですね、ジャングルクルーズって話の内容がね、定期的に変わってはいるんですけれども、先住民の人に挨拶するときに、じゃあ先住民の人に挨拶します、動物のモノマネをしましょうっていうのをやったりだとか、なんかやっぱ、ヒューヒヤヒヤすると思いましたね。なんか、私は大人だからわかりますよ。なんかこれは1983年に、ディズニーランドがやってきた時、もうそれはすでに1950年代に作られた価値観のものがやってきているので、まあ、で、それを未だに、まあ2026年もその表現のままでいるから、ある程度仕方がないことではあるのかなというふうに思ったりしますし、本国のディズニーランドでもそれらの表現を、の訂正だったりとか見直しをしてが始まったのが2021年なので、まだまだ日本で遅れてしまっている、日本法人で遅れてしまっているっていうのはある程度仕方がないことなのかなという、私は大人だしディズニーちょっとある程度ね好意的に考えて、まあコロナ前まであったまあ労使闘争とか、まあもう今もねそれなりに、まあ全くないわけじゃないかもしれないんですけれども、それなりにねキャストの待遇とかも改善されたりとかしていく中で、なんでしょうね、好意的にある程度見たい、まああと高い金を払ってるから、なんでしょうね、もうそんな差別にぶち当たりたくないんだよって思いませんか？高い金払って、なんか差別発言聞きに行きたくないじゃないですか。だからまあ、なんかもうなあなあにしたいって思うけど、もうちょっと勘弁してほしいなという気持ちはやっぱりあります。ただ、2020年に確か、風と共に去りぬですかね、が、あれは南北戦争を描いた映画になるんですけれども、そちらがディズニープラスで配信になるときに、まあ、これは当時の今となっては今日的には、不適切と言われる表現ではありますが、当時の表現を、あえて採用していますといったようなね、ワーニングが最初についたかと思います。で、それ自体は私も大事だろうなと思うんです。すべてを塗り替えてしまってそれをなかったことにしてしまうよりは、そういった歴史があった、そういった私たちにはそういった誤りがあったよね、私たちが間違って歩んできてしまった歴史だよねっていうのを振り返りながら見ていく必要はあると思うんだけど、ただそれをなんでしょうね、アトラクションの中でやるって難しいじゃないですか。私は大人だからいいけど、じゃあお子さんいる方とかってこの表現はみたいな、いちいちさ子供に注釈入れるのかなと思うから、 そうですね。なんか難しい。まあ、その歴史は残しつつ、なんでしょうね。表現自体を変えてしまうでもいいんじゃないかなと思います。ただそこに反省が全くない、っていうのはちょっとおかしなことかなと思うので、まあ、なんていうんですかね。このディズニーランド史には残しつつ変更を加える必要はあるんじゃないかなと思います。だって、さすがにさ、言わないじゃないですか、そんなこと今ね。あと、先住民に挨拶しましょう、動物のモノマネをしますみたいなさ、かなりやばいと思うんですよね。だからそれを、なんでしょうね、みんなでニコニコやってる時に、これはちょっと割り引いて聞きなみたいなことを親がやるの、そんなのできないよと思いますので、まあもうちょっとね、ディズニーランド側の方で、まあまだまだね、本国が着手したのが2021年だからね、日本なんて来るのめちゃくちゃ遅いとは思うんですけれども、もうちょっとどうにかなってほしいところだなと思います。あともう一個私がやっぱり気になったのがね、どうしたってもうその1950年代の価値観のままだからさ、もう男性キャラばっかり喋るんだよね。セリフとか歌唱の量とかがやっぱり男性キャラの方がどうしたって多いんです。そもそも主人公もそうなんですけれども、でも皆さん、でもディズニーはプリンセスがいるじゃないって思われると思うんですけれども、なんだけどやっぱり、まあ、例えばそうですね、まあ、有名なねベクデルテストっていうものがあるんですけれども、まあ、ベクデルテストに合格したからいいとか悪いとかっていうわけじゃないんですが、まあ例えば名前のある女性キャラクターが2人以上いて、女性キャラクター同士が、会話をする、その会話の内容が男性以外の話題であるっていうのがベクデルテストの内容なんですけれども、それに照らし合わせてみるといかがですか。なんかプリンセスの話って意外とそれ該当しなかったりするんですよね。ただ数がいるとか、ただ主人公になっている、まあもちろんそのベクデルテストに合格したからいい作品か合格してないから良くない作品かって言ったら違いますよとは思うんだけど、やっぱりこれ逆を考えてみると、これ例えば名前のある男性キャラクターが2人以上いて、その男性2人が会話をする、その会話の内容が女性以外の話題であるなんてことはね、すごく多いわけですよ。巷にあふれかえってるわけなんです。だからそういう、非対称性とかを見ていても、はぁディズニーランドもうちょっとなって思うんですよね。なチキチキルームだったかな、今ちょっと名前が変わってね、スティッチの、アトラクションになったんですけれども、そこもね、ハワイの 4匹の鳥がねなんか歌うんですけれども、そこにねもうこれ昔からなんですけど、3人の男性ボーカルに1人の女性ボーカル、そしてまあアシスタントになんか可愛い子ちゃんたちみたいな感じで、なんだろう、鳥、女の子、女性表彰である鳥がたくさんいるみたいな感じで、やだなって思ってたんだけど、久しぶりに行って、あ、そうだった、これ嫌なんだったっていうのもちょっと思い出したりしました。あそこ自体はね悪くはないんですけれども、もうちょっとジェンダーバランス整えてもいいんじゃないですかって思うんですよね。まあそんな、なんですかね、すぐにとは言わないんですけれども、結構簡単にできることなのになと思います。あと、私のが昨日お話ししたフィルハーマジックも行ってきたんですけども、あそこもね5曲入ってるんです。あ、6曲かな、6曲入ってるんですけれども、6曲あるうちの女性ボーカルの曲何曲だと思いますか。1曲なんですこれね、パートオブユアワールドだけで、でもアフォールニューワールドがあるんじゃないですかって思われる方は、あれなんですよ、このジャスミンの歌唱がほとんどなくなってしまっているんですね。もうまあ尺の都合もあるんですけれども、なのでまあそういうあたりとかもすごく、なんでしょうね、登場のなんだろうな差にすごく辟易としてしまうところがあるなって思いましたね。もうちょっとなんとかしてもいいんじゃないって思います。なんか今すぐどうこう、今すぐけしからんみたいな話じゃないんですけど、だってね、このちっちゃい女の子だっていっぱい来るわけじゃないですか。 なんだけどね、そのフィルハーマジックの女性が話すシーンで ミニーマウスの合いの手と、まあ、あとそのパートオブユアはワールドはあるんですけれども、アリエルの、あとはジャスミンがちょっと合いの手いる、あと奈良の歌唱がちょっとだけあったかな、シンバと奈良のね、ただもう奈良もちょっとしか確か歌いませんので、そのあたりもうちょっとねどうにかならないかなって思いながら、まあ楽しんできました。そうですね、なんかなんでしょうね、そのいやディズニーランドにはディズニーランドその当時の良さがあるんだから、そのまま手つかずでいいんですよ、それはそれとして楽しみましょうよみたいなご意見もあるとは思うんですけれども、いやさすがにもうさすがに無理でしょっていうところです。私が今回挙げたのはもっとありますよ、もっと言いたいところはあるけれども、さすがに見過ごせないレベルのダメさがこのあたりだと思うので、これぐらいはもうちょっとどうにかしてもいいんじゃないかなと思っております。まあね、向こうでは南部の歌ではなく、確かプリンセスと魔法のキスに、あれが変わるので、クリッターカントリーのあれ何でしたっけ、スプラッシュマウンテンのね中身が変わりますので、まあそのあたりもね日本ではどうなるかなと思います。もちろんそれはその時に愛されてた作品として、その歴史に残せばいいと思うんですよね。なんかただその愛されてるんだからそのまま何にも変わらなくていいんだっていうのはまたちょっと違うよなと思った次第でございます。ちなみに柚木麻子さんは頭を殴れば大丈夫って歌ってるので私も、まあ、ディズニーランド行く前にもっと頭殴っていけばよかったから、私の頭が殴り足りないっていうだけかもしれないんですけれども、まあそのあたりねもうちょっとどうにかなればもっとスッといけるのになって思った次第でございます。では次にザ・ベアの話したいと思うんですけれども、一流シェフのファミリーレストランですね、今回シーズン5、で完結を迎えました。こんなにおもろいドラマあるかっていうぐらい面白かったですすごい雑な説明なんですけれども、そうですね、まあシーズン5なので、まあ大体そうですね5年間見てきたのかな、5年間見てきて、やっぱりシーズン5ともなってくるとどうしたってメンバーが欠けたりとかなんやかんやあったりとかしちゃうんですよ。あとあの話どうなったんだよみたいなことがあったりもするんですけれども、そういったことが一切なく、そしてなんていうんですかね、このみんな最後迎えるのが、なんて言えばいいんだろうな、ネタバレにならない範囲で言うんですけれども、店を中心にしてすごく皆さんがいいところに落ち着く、そしてなんでしょうね、家族って結構足かせになっちゃったりとか、なんかどんどん大きくなっちゃってどうにもならない、収拾がつかないみたいなことってあるし、もうそんな自浄作用なんか絶対働かないよって思ってるかもしれないけど、意外と誰かが信じてなんか後押ししてくれることってで、こんなにしっちゃかめっちゃかだったことも変わることもあるんだよっていう、すごくね明るくて、なんていうんですかね、ポジティブなラストになったんじゃないかなと思います。なんかこの全体的にとにかく暗いんですよ。色味もさ、画像の絵も青みがかってるので暗いんだけど、それでもやっぱりコメディーですし、抜けがあるし、そしておしゃれで面白いっていうね、とにかく良かったです。なんか、ただおしゃれって言ってもなんていうんですかね、泥臭くないわけじゃないんですよね。そのあたりの塩梅がすごく良かったなと思ってます。本当にいいラストを迎えたので、なんかねこのドラマを今まで愛してたファンに対してね、こんなにいいアンサーをくれるとは思ってなかったです。あと今回の作品が、まあ、シカゴで、シーズン5だけはね、まあほとんど一夜、そのシーズン5はその一夜に起きたことを軸にお話が進んでいくんですけれども、それが、雨の日、すっごい悪天候の日なんですよね。 ったから、この私この週末見てたので、なんだ一番いいタイミングで見れましたなと思って、この週末ねすごい、日本もね雨だったり台風だったりね、いろいろ各地で大荒れだったとは思うんですけれども、なのですっきりしない天気の中でこんないいドラマ見させてもらって本当にありがとうございますと思って、もう一周ね早くしたいな、もう一回見ちゃおうかな、おもろいからって思ってるんですけども、今は我慢しているところでございます。あとゲームオブスローンズの話したいと思うんですが、その前に一つね、コメントをいただいたコメントをご紹介したいと思います。肌野の宝さんでよかったかな、肌野の宝さんからいただきました。おすすめに出てきてシャープゼロから聞いてます、すいませんありがとうございます。U-NEXTでハウスオブザ・ドラゴン見ていたら、パートナーにゲームオブスローンズから見ろと変えられてしまいました。通勤の往復2時間でコツコツ聞いています。59年生まれ同世代のお二人の配信最新エピソードに追いつけるように頑張りますといただきました。ありがとうございます。そう、こちらねシャープ12、もうかなり本当に最初のうちにね、配信にコメントいただきましてありがとうございます。そうなんですよ、ゲームオブスローンズはめちゃくちゃ面白いんです。この間ですね、この配信に、このコメントに絡めまして、ゲームオブスローンズはやっぱ今日的に見ると、インティマシーコーディネーターがねいない時代に撮影されてたので、撮影内容的にもちょっとそれはあかんっていうことがあったりしますし、お話の内容もちょっとどうかなとか、その表現、その映像表現必要かなって今だったらないでしょうって思われるような、すごく今日的にはないって思うようなこともあるんですけれども、それでもその当時としてはですね、なんていうんですかね、画期的な中世を舞台にした脱家父長制ファンタジーなんですっていうのを、ツイッターでお話ししたところ、なんかそういう話だと思ってなかったんですっていうリアクションが来たので、そうなんです、私がゲームオブスローンズはおもれっていう話だけをずっとしてたんですが、そうなんですよ、脱家父長制ファンタジーなんです。なのでまあちょっとシーズン8は長いですからっていうね、そうなんですよ、シーズン8もあるんですけれども、でももう本当にねこんなおもろいファンタジーは出てこないし、あとまあ HBO のね、なんていうんですか、金になるっていうところもあると思うんですけれども、売れてるからね、ハウスオブザドラゴンもありますし、あとね他の他作品、あと映画とかもあったりしますので、これからも結構ねシーズンとして、シーズンじゃないやシリーズとしてねいろいろ出てくるものなので、もうそこをね履修しとくと、あといろいろ楽ですよみたいなところがあるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひちょっと長いし、今見るにはってところももちろんありますし、今、脱家父長制の話であるっていう話はしたんですけれども、どうしてもまあホワイトフェミニズムからは抜け出せてないっていうところはあるんですけれども、今見ていただいても面白く見れるんじゃないかなと思います。なんていうんですかね、権力だったりパワーって誰が持つべきなのか、誰かに一人に委ねられてしまった時、それってどういった歪さ歪みを生むのかみたいなあたりもね、この今のご時世と照らし合わせて見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。ということで、今現在放送中のハウスオブザドラゴンの話したいんですけれども結構もうね見てる方が少ないんじゃないかなと思います。ちなみにハウスオブザドラゴンは、まだシーズン3の、エピソード2までなの でちなみになんですけれども、ゲームオブスローンズの前日譚なんですね。なのでハウスオブザドラゴン見てもらっても大丈夫です、わかります。ゲームオブスローンズよりも前の話になってるので、そっちから先見ていただいても大丈夫です。で、私どこかの配信でですね、ベストドラマみたいな話をした時かな、ベストドラマの話をした時にハウス・オブ・ザ・ドラゴンのシーズン2はなんか、ベスト10の中でなんか8位とかにしたんですよね、7位だか8位だかで。そう、その時こんな点数つけさせてほしくなかった、もうちょっと高いスコアを叩き出してほしかった、こんな風に裏切られたくなかったみたいなことを 私言ったんだと思うんです。それぐらいシーズン2は尻つぼみだったんですけれども、まあそれなんでかというと、スタジオからね、最後ラスト2話の制作の予算が下りなかったのかな、なんかし、エピソード2までエピソード2つ分ね削られちゃったらしいんですよ。でだったので、このシーズン3の、エピソード1と2はですね、その完結編に当たるので、この2話がなんとめちゃくちゃ面白かったんです。この最後シーズン2の頭から、息子には息子というねタイトルから、始まった、エピソードなんですけれども、そこが今回のシーズン2のシーズン3のエピソード2でこの最後まで行くことができたので、ここでねやっぱめちゃくちゃ面白かったです。これ内容をさ言えないから面白かったですっていう話しかできないんですけれども、そうですね、やっぱり大人が大人としての、親が親としての責任を果たさない、そういった振る舞いをしないと子供ってこういうことになるっていう話って言えばいいのかな。このシーズン2のスタートは息子には息子をという話だったんですけれども、それが、今回シーズン2ね最後を迎えるにあたって、まあ、レイニラたちの娘世代、息子世代、アリセントたちの息子娘たちがどういうことになっていくのかというあたりがね、すごく見応えがあるんじゃないかと思います。内容が言えないので何ともなんですけれども、このシーズン3のエピソード2、まあ実質的には、シーズン2のラストのシーンですね、こちらのエマ・ダーシー、レイニラ役を演じているエマ・ダーシーの演技、何とも言えない、納得とも言えない。普段はなんて言うんですかね、親としての振る舞いをしているんですよ、もなんか女王然としているんですけれども、すごくその場でね少女みたいな表情をするんですよ。何かに怯えたような、でも自分をなんとか納得させるような表情をするんだけど、役者だねってやっぱそのラストシーン思いました。あとシーズン2の間ね、ずっとねマットデーモンじゃないですね、デーモン役のマット・スミスがなんだかなと思ってたんですけれども、そこが、まあ三つ目のカラスに当たる部分だと思うんだけど、まあなんだろうな、予言が、彼の中で実を結んで、まあまあある着地をね彼はするんですけれども、それがね彼女にエマ・ダーシーに囁いた言葉っつうのかみたいな、そのあたりとかもぜひね見ていただきたいなと思います。そうですね、あとは本当にね子供たちがねえ言えないんだけどさ、最後本当にねシーズン2なんだよ閉まんないなって思ってたのをちょっとね気持ち切り替えてシーズン3からまた楽しみたいなと思えるようになりました。やっぱり戦争ってやっちゃった時点でもう負けというか、もうそこから先のなんでしょうね、無血解除とかもないし、やっちゃった時点でもう終わりなんだなと思います。誰かが絶対傷つくし、だから絶対戦争にならない道をどうにかこうにか模索していくしかないんだなっていうのを、まあ、彼らも歴史の中から学んでいるにもかかわらずこういったことになってしまってっていうね描かれ方をしているので、まあまあ今私たちが見ても、何か感じるところがあるんじゃないかなというふうに思います。では来週じゃないですね、今週また木曜日に私一人会あるんですけれども、今週は、もう7月の2日になりますので、そうですね、映画のまあ上半期ベストとか、あとまあ本もちょっとやれたらやろうかな、映画ドラマ上半期ベストやろうかなと思っております。ただもうザ・ベアの話はもうこれで確定っていうところだと思うので、ちょっとどうしようかなと思ってます。 では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先やリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのいいねやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日は、秋ちゃんの一人会じゃないですね、明日は二人会で、あのアイスの話してますんで、よかったら聞いてください。ではまた次回失礼いたします。